みんな走ってる？前戸健太郎です。ポッドキャストランラボ、わらわちとマフェトンと、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年取っても走れるように持続可能なランニングを目指して、日々サンダルランニングやマフェトン理論、ファットアダプテーション、 BC エクササイズ、ケトジェニックダイエット、ケトタリアンなどを実践しています。コメント、ご質問、出演希望、なども随時お待ちしてますので、概要欄に Google フォーム、リンクありますので、こちらから、もしくはですね、Twitter で、ハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけて、ツイートしてください。はい、皆さん、こんにちは。今日は6月26日の、月曜日ですね。いやー、なんか、あと4日で、バックヤードウルトラかと思うと、ちょっとこう緊張してきてるんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。日本はちょっとずつこう梅雨が沖縄から明けてきたみたいですけども、まあ、こっちはね梅雨はないんですが、まあどんどんね気温も上がってきました。なんかヨーロッパが一番気温上昇してるみたいな、この間別のポッドキャストで聞いたんですけど、いやーでも確かに何年前、10年前かオランダ住んでた時と比べると、やっぱりね夏暑いなと。まあ、いやでもそうやね、マーストリヒトよりもこっちの方が北やから、それでもやっぱ夏暑く感じるので、うん、どんどんなんか暑くなってきてんのかなと。あとはあれですね、二十何年前にスペインのバルセロナに1ヶ月ほどいたんですけど、まあその時も夏暑かったけど、まあ日陰入ったらまあまあ涼しかったっていう記憶があるんですけども、あの頃よりも日向は暑いんじゃないかな。ドイツやけどね。はい。あの頃なんかね、ちょうど8月やったかな、スペイン、バルセロナに1ヶ月ほどいたんですけど、まあ、街歩いたら、ドイツ人観光客だらけでしたよ。みんなこう、夏は太陽を求めて、イタリアやスペインに旅行に行くみたいな感じだったんですけど、まあ今のドイツ見てたら別にそんなことせんでも十分、お日さん当たるし暑いし、もういいかなっていう、そんな感じですね。はい。で、最近なんですけれども、まあ、この週末は土日、土曜日ちょっと仕事やったんで、午前中オンラインでセミナーの、運営をしてたんですけども、土曜日は朝4時起きかな。で、2時間ですね、22キロほど軽く、ジョグっていうか走ってきました。で、昨日、日曜日ですね。日曜日も、また家の近所の、自分で勝手に設定したバックヤードコースをですね、6.7 キロ3周走って、20.1 キロかな。はい。まあもう、20キロ走るのもこれで最後ですね。はい。まあ最終調整みたいな感じで。だから家のね、近所の 6.7 キロ、結局何周走ったやろ。まあかなり走りましたね、このバックヤードに向けて。あとは森で自分で設定したコースもかなりぐるぐる回ったんで、まあ練習ができたと思います。まああとは、今日はね、休息日で、家で軽く BC エクササイズして、でジムでもう一回 BC エクササイズした後に30分エアロバイクこいで、まあ、股関節周りとか緩めたんですけども、まあそんな感じですね。はい。あとは嫁はんが、先週誕生日やったんで、はい。今年もお祝いの、品々を、献上品をですね、買いに行ってきました。去年はサクランボのリキュールとサクランボを山ほど買って送ったんですけど、今年はですね、スーパーじゃなくて、なんていうの、産直の店みたいなのあるじゃないですか。直売所みたいな。そこで、ちょっと、 いいお値段のする、さくらんぼ。真っ赤っかっていうよりはちょっとあの、黒みのかかった、濃い、赤色の、さくらんぼを買って、あとはまた、さくらんぼのワインというのが出たんで、まあ、それが、ワインっていうかね、さくらんぼのスパークリングワインかな、があったんで、それを買って、はい。あとは花束ですね、を一緒に献上しました。まあ、あの、5万円そうだったんで、よかったです。昨日はあの、夜ご飯を、家族で、まあ、あの、誕生日ディナーということで、スペイン料理を食べに行ってきました。まあ、そんなこんなで、土日はですね、まあ、ケトタリアン。今日もケトタリアンの話するんですけど、ケトタリアンは、まあ、せずに、パンも食べたり、土曜日はあの、久しぶりにあの、カレーを、セロリとチキンのトマトカレーを作って、はい。ね、肉もご飯もパンも、週末は食べましたけど、まあ、今日は断食して、で明日以降またケトタリアに戻して、バックヤードに備えたいなと思っています。はい。で今日はですね、そんなケトタリアの、第2弾ということで、まあ、多分皆さんが一番聞きたいであろう、ケトタリアンが、まあ、食べた方がええもん、おすすめの食べ物、それから食べん方がええもんっていうのをご紹介していきたいと思います。今日も最後までぜひぜひ聞いてください。では、62回目のテーマなんですけれども、ケトタリアンが食べるもの、食べないものということで、おそらく皆さんね、これが多分一番知りたいと、ケトタリアンに興味がある人は思ってると思うんですけども、この話をしたいと思います。で、まあ、おさらいをすると前回、第61回の時に、まあ、ケトタリアンっていうのは、ケトジェニック、ベジタリアンですね。この二つを合わせたケトジェニックベジタリアンのことを、まあ、縮めてケトタリアンと呼ぶんですよ、みたいな話をしましたけれども、まあ、どちらも、まあ、食事の、ダイエットの方法として、いろいろとたくさんの方が実践されてますけど、ただ、この、コールさんですね、コール博士が言うには、ケトジェニックに関しては、例えば、肉や乳製品を摂ること、それからあとは、なんていうのかな。まあ、なんですか、そのままのものではなくて、加工品ですよね。化学調味料であるとか、いろんな、ものが入っている、加工品というものを取ることで、ケトジェニックも問題があるよと。で、特に肉や牛乳っていうのは、乳製品が、もともと悪いっていうわけじゃなくて、それを、まあ、それ、肉や乳製品の製造過程っていうんですか、製造過程ってまたまた変な話ですけど、その、例えば牛、牛肉であったり、牛乳であったりすると、その牛を育てる過程で、本来牛というのは草を食べて、育つ生き物なのに、その牛に対して、まあ、トウモロコシであるとか、穀物ですよね、を、で、作った餌、しかも化学調味料もいっぱい入って、こう、早く大きく育つように作られた餌を、入れて育てた牛を食べてるとか、まあ、霜降りのね、日本人大好きですから、霜降りの牛肉なんてまさにそういうやつですよね。無理やりこう、脂肪をつけさせて、まあ言うたら、デブデブの牛を僕らは美味しい美味しいって食べてるわけですけれども、僕も好きですよ。はい。でも、体にはあんまり良くない。ね。それから、牛乳に関しても、そのまま牛、ね、例えば草を食べて育った牛の絞った牛、乳、牛乳をですね、すぐに飲むのであれば、体にいいかもしれない。まだ。だけど、そこに、それをまず煮沸して、消毒して、で、脂肪分が多いからつって脂肪分減らして、で、さらに、なんか、 ビタミン剤とか入れたりしてとか、まあ、なんやかんやしてるわけですよ。はい。スーパーで売ってる牛乳でも、生の乳って書いて、生乳を売ってるスーパーがないですよね。はい。なので、まあ、そういうところから、それを取ると、体にいいと思ってても、実は、まあ、炎症を起こしたりとか、消化器官に問題を起こしたりとか、そういう問題があるんですよっていう。まあ、それはザ・ゲームチェンジャーズでも言われてた話ですけど、はい。じゃあもう、牛が食べるべきやった草、野菜を直接人間が食べればいいじゃないかっていう話が、まあ、ザ・ゲームチェンジャーズやったわけですが。で、一方、ベジタリアンの方ですね。はい。植物ベースの食事に関しても、まあ、さっき言った加工品、これビーガン食品やから大丈夫みたいな加工品。その加工品も、まあ、なんすか、鮮度を保つために、まあ、賞味期限をね、長くするためにいろんな化学調味料とか、あとは売るために、売れるようにするために、旨味調味料とかいろんなものが入ってるわけですよね。はい。それとか、あとは、まあ、ビーガンの場合は、穀物、お腹いっぱいになるために、炭水化物の取りすぎっていうのが問題になってたりとか、あとは、野菜だけでは補えない、ビタミン A とか、B とか、B12 か、とか D とかですね、お日様から取る、太陽から、日光から取るビタミンになるとかね、あと亜鉛とか鉄とか、なかなか野菜だけでは摂取しきれないものっていうのもあって、それで、まあ、そういう問題点もあるよと。いいところもいっぱいあるけれどもっていうことを前回紹介しました。興味ある人は前回、まだ聞いてない人は聞いてみてください。で、このコール博士なんですけども、コール博士も、もともとビーガンなんですよ。大学生ぐらいからビーガンになったらしいんですが、なんかいろいろ、工業性、食品っていうんですか?とか動物性の、食品は口にしないと決めて、で、ビーガンになったらしいんですが、まあ10年ぐらいやってて、どうもあまり体調が良くなかったと。消化器官であったりとか、デトックス能力が弱かったり、皮膚、免疫系とか、ブレインフォグとか、なんかいろいろ問題があったと書いてあります。で、ケトタリアンになってどうなったかっていうと、それらが改善されたと。で、改善されたことで、まあ、それを、いろんな人に広めるようになった。はい。まあ、ケトタリアンっていう、ダイエットの方法を提唱するようになった。そうです。この辺詳しいことは本を読んでください。で、まあ、ケトタリアンっていうのは、まあ、さっきも言いましたけど、ケトジェニック、ベジタリアンのことなんですけども、ただ、ベジタリアンの人でも、まあ、この間ベジタリアンもいろんな種類がありますよって言いましたが、ケトジェニックベジタリアンの場合は、卵ですね。平飼いでオーガニックな卵。はい。これは取ります。それから、ギー。で、ギー、だから、卵はブロイラーの卵は取らへんけど、平飼い、なんですか。普通に放し飼いされてるやつですね。はい。そういう卵、それで育てた鳥の卵は食べますよと。ドイツ面白いのは、前もちょっと言ったかもわかんないですけど、卵の種類ちゃんと書いてるんですよね。はい。でも、ブロイラーの卵は売ってないです。スーパー行っても見たことないですね。平飼いか、もしくはもう完全な放し飼い。昔ながらの何ですか、もう広い、外で飼ってます、みたいな。はい。で、あとは、ビオ、放し飼いでさらに、その鳥の餌ももう完全に自然のものを食べさせてますよっていう、餌とかじゃなくて、ミミズとか食べてるのかわからんけど、はい。まあ、そういう自然のままで育てた鳥ですよっていうのが売ってますね。で、まあ、さっき卵の話すると、卵に関しては、ビタミン A、D、E、B が豊富で、コリン、鉄、カルシウム、リン酸塩、カリウムなどの栄養素が含まれていると。これらはホルモンやの免疫系、皮膚の健康に、まあ、寄与すると。いい影響を与える。ということです。それから、 もうあと2つあるんですけど、もう1つがギーですね。牧草で育てた、まあ、牧草だけを食べさせて育てた牛のその牛乳から作った、ギー。これはよくお腹壊したりとか消化不良になる原因になるカゼインっていうタンパク質、これが除去されていて、で、脂溶性のビタミン A、D、K2 を含むと。で、いずれも免疫系のホルモン、皮膚を健康に保つために必要なビタミンと言われています。ただ、ギーは、発煙点っていう、まあ、なんですか、煙に燃えてしまう、発煙点が高いので、まあ、加熱調理にも向いていると。はい。なかなかこう、なんていうの、焦げないっていうことですかね。はい。それから、もう一つ、ケトジェニックベジタリアンに、が、まあ、食べてもいいと、しているのが、天然物の魚介類。ここの天然物のっていうのがね、大事な条件なんですけど、まあ、僕も、デイリーなんかでも何回も言ってますけども、まあ、魚、であったり魚介類、シーフードは、まあ、海から取るもので、で、海で、育っているということは、まあ、プランクトンですね。良質なプランクトンを食べて育っているはず。まあ、もちろん、マイクロプラスチックとかいろんな問題はあるとは思うけど、それでも化学調味料が入ったとか、なんか加工品の餌を食べさせた、肉よりは、まあ、いいだろうと。あと、養殖で育てた魚よりは、もちろん、いいだろうと。で、まあ、天然物のシーフードにはですね、オメガ脂肪酸、それからミネラルが摂取できて、まあ、脳やホルモン、免疫系、皮膚、代謝の健康に役立つというふうに、言われてます。はい。まあ、昨日、前回ですね、紹介した、ベジタリアンの種類の中にも、ペスコタリアとかペスカタリアっていうのがありましたけども、はい。まあ、ベジタリアンの中でも魚を食べるという人もいるそうです。はい。というふうに、まあ、ケトジェニックベジタリアン、つまりケトタリアンでは、卵、ギー、天然物のシーフードに関しては、積極的に摂取を進めている。ということでございます。それでは細かくですね、食べてもいいもの、食べないものですね、をちょっと紹介していきたいと思うんですけども、まず、食事をするにあたって、まあ、摂取カロリーの割合なんですが、まあ、脂質、これが一番、まあ、ケトジェニックなので、メインに60から75%のカロリーですね。重さとか量じゃなくてカロリーは脂質から。もっと多くてもいい。はい。それから15から 35% をタンパク質から。で、5% から 15% を炭水化物から。多分これ今の普通の現代人の摂取カロリーとは脂肪と脂質と炭水化物が反対になってると思うんですけど、まあ、通常現代人だと炭水化物から 60% ぐらい取ってると思いますが、そうじゃなくて脂質から取ろうというのが、まずここ大事なところです。はい。で、炭水化物の量は、まあ、正味25から55グラムぐらい1日あたりがいいと。で、正味っていうのはどういうことかというと、炭水化物の中には、まあ、ご飯とかね、パンとか、中には食物繊維とキシリトールなどの糖アルコールっていうのが含まれているので、それは、血糖値に影響しないから、その重さを除いた、はい。本当の糖分だけの、グラム数で言うと、25グラムから55グラムを摂取するのがいいと。はい。このあたりは、ネットとかで調べると、正味の炭水化物の、なんていうんですかね、糖分の量みたいな計算できるので、ちょっと見てみるといいと思います。はい。ではでは、何を食べるかということで、もちろん体に良い脂質ですね。はい。で、脂質は、 脂質を燃やす、脂肪を燃やすと、まあ、炎症を抑制して老化が抑えられて脳に燃料が供給されますと。はい。で、どんなものがあるかっていうことなんですが、加熱調理に向いてる、まあ、油脂ですね。まあ、油。で言うと、例えば、ココナッツオイル。牧草で育てた、あの、牛の乳から作ったギー。まあ、グラスフェッドギーっていうやつですね。あとは、アボカドオイル。なかなか日本では、あの、手に入らないですけど。あとは、オリーブオイル。オリーブオイルも、まあ、エクストラバージンとか、あの、バージンオリーブオイルとか、エクストラバージンオリーブオイルってあると思うんですけど、あれは、加熱すると、あんま良くないので、はい。エクストラバージンやバージンじゃないものですね。はい。あとは、まあ、そうですね、パーム油とか、ごま油、はい。などは、まあ、あの、加熱調理に向いてますよ。それから、まあ、他にもあるんですけど、全部は言いません。はい。で、加熱せずにそのままサラダなんかにかけたりとか、食品かけて食べるものは、エクストラバージンオリーブオイルとか、エクストラバージンココナッツオイル、アボカドオイル。それから、MCT オイルですね。バターコーヒーに入れる MCT オイルとか、あとは、グラスフェッドギー、アボカド。それから、ココナッツの、あの、ミーって言うんですかね、果肉とか、あとは、僕もドイツ来て初めて知ったんですけど、ヨーグルトも、僕今まであの、大豆で作った豆乳ヨーグルトしか見たことなかったんですけど、ココナッツミルクヨーグルトとか、アーモンドミルクヨーグルトっていうのもドイツでは結構売ってて、美容ショップで。こういうのもいいというふうに言われてます。それから、ナッツとか、種系ですよね。ナッツでおすすめされているのがアーモンド、ブラジルナッツ、カシューナッツ、で、チアシードとか、フラックスシード、ヘーゼルナッツ、ヘンプシード、マカダミアナッツ、あとはクルミ、ピスタチオなんかが勧められています。フラックスシードっていうのは、僕もこっち来て知ったんですけど、あの、アマニオイル、すごくいいって言われてるあの、アマニオイルってあるんですけど、あの、アマニオイルの、絞った後の、じゃあ、アマニオイルの種か。はい、絞った後じゃなくて、種か。種。はい。あれも食べれるんですよね。ただ、そのままだと、あの、消化に悪いんで、水につけて、ふやかしてから、だから1時間、2時間水につけといて、で、それから僕は、あの、なんだ、スムージーなんかに入れたりして食べて、取ってるんですけど、あの、抗酸化作用があって、体の回復にいいということで。で、ドイツだと結構安く手に入るから、こういうのも、あの、取ってます。あとはさっきも出た、平飼いの、鶏の卵。これはさっきも言いましたが、もう、こういう卵は本当にもう、なんですか、天然マルチビタミン。って言われてるぐらい、ビタミンも豊富だし、栄養が豊富なので、まあ、あの、何ですか、あの、まあ、ちゃんと、なんて言ったんやろ、まあ、平飼いのものを選ぶと、ブロイラーじゃないやつね、あの、工場とかでなんかもう、身動きも取れへん状態で卵ポンポコポンポコ産まされてる。鶏の卵じゃなくて、平飼いのものを取るようにしようという話です。あとは植物性のタンパク質として、おすすめされているのが、日本人大好き納豆。あと、テンペって知ってます?インドネシアの豆腐みたいな、なんかちょっと発酵した豆を固めたやつなんですけど、これ結構うまいんですよ。インドネシア料理とかにも肉の代わりに入ってたりするんですけど、はい。ちょっと癖のある味なんですけど、その癖がまた良いっていう。はい。あとは、そうですね、おすすめとしては、エンドウ豆とか、あの、スピルリナ。スピルリナってあの、青汁ですよ。あの、まずいっていうあの、青汁。はい。スピルリナ。あと、ほうれん草。とか、アボカド。ブロッコリー。ブロッコリーもね、タンパク質豊富ですから、はい。とってもいいと思います。芽キャベツ、アンティチョーク、アスパラガスなどが勧められています。 で、あと、まあ、野菜系というか農産物系ですね。農産物系は、できるだけ農薬が使われてない、まあ、オーガニックのものを勧められてますけど、まあ、なぜかというと、まあ、はい、植物系の農産物は、病気と戦うファイトケミカルであったり、デトックスをサポートしたり、まあ、腸を健康にする微生物への燃料補給ですね。まあ、こういうのが食物繊維たっぷりですから、はい。そういう意味でいろいろな野菜が勧められています。で、野菜でおすすめなのは、まあ、日本で手に入りそうなものをご紹介すると、ルッコラ、豆もやし、まあ、もやしですね。パクチョイ、ブロッコリースプラウト、キャベツ、カリフラワー、アーティチョーク、アスパラガス、ビーツ、あの赤い豆ね。豆ちゃうな、野菜か。はい。ブロッコリー、芽キャベツ、人参、セロリ、キュウリ、生姜、ケール、昆布。昆布も野菜なんや。まあ、海の野菜か。レタス、海苔、オリーブ、ほうれん草、キノコ。キノコ系は全般にいいと思います。はい。食物繊維たっぷりだし。オクラ、大根とかね、ラディッシュ系、カブとか、で、海藻なんかが勧められてますね。他にもあるんですけど、多分日本であんま見ないですね。あとはスパイス。スパイスは、例えばカルダモンやシナモン、コリアンダー、ニンニク、マスタード、胡椒、クローブ、クミン、生姜、ナツメグ、ケシの実。まあ、カレーに入ってそうなような、あとセロリシードとか、こういうのが、あとはあれですね、塩も、海の塩、海塩、ごま、それから、あとは、ターメリックか。まあ、カレーに入ってるの、ほぼほぼ全部 OK ですね。こういうのはすごく、いいので、どんどん使おうと。あと、ハーブ。ハーブやスパイスは風味を高めるし、いろんな効能があるので、好きなだけ使いましょうと勧められてます。ハーブはバジルやパクチー、それからディル、レモンバーム、オレガノ、ローズマリー、ベイリーフ、まあ月桂樹の葉ですね。ラベンダー、ミント、パセリ、セージなどです。はい。まああとは、まあ農産物系こんなもんかな。はい。うん、で、飲み物としてはおすすめなのは水。で、コーヒー。コーヒーも含まれるけど、まあ、オーガニックが推奨だと。で、お茶。お茶もオーガニックのものが推奨。まあ、別にオーガニックじゃなくてもいいけど、っていう。で、ココナッツミルクやアーモンドミルク。もちろん、無糖のものですね。ケトジェニックなんで、糖分入ってないやつ。で、から、炭酸水も、もちろん無糖のもの。はい。で、あと、面白かったのが、肉はダメだけど、オーガニックで育てた鶏の鶏ガラスープは、あのミネラルと電解質が豊富で栄養もたっぷり、そして腸にも優しいので、まあ、時々やったらいいんじゃないですかと。はい。あとは魚のスープですね。なんかもおすすめされてます。あとはフルーツ。やっぱフルーツもね、取りたいですからね。特に日本は四季があるので、季節ごとにいろんなフルーツが美味しいですけど、まあ、フルーツに関しては、1日あたり、拳2個分よりちょっと少ないぐらいがいいんじゃないかと。ちょっとようわかんないけど。で、よく勧められるのは酸っぱい系ですね。例えばブラックベリー、ブルーベリー、みかん、グレープフルーツ、キウイ、オレンジ、パッションフルーツ、ラズベリー、イチゴ。まあ、いわゆるなんたらベリーっていうのが多いですね。あとは柑橘系。で、パパイヤやパイナップル。パイナップルいいんや。で、マスクメロンとかアネジウムメロンなんかも、まあ、食べ過ぎなければいいということです。で、炭水化物の少ない、糖質の少ない天然の甘味料として勧められているのが、日本でも最近よく言われるラカンカとかステビア、キシリトール、エリスリトール。この辺は天然の甘味料なので OK だそうです。それ以外の 人工甘味料は後でも言いますけど体に良くないということです。はい、あとそうですね、それから、シーフードですけれども、おすすめのシーフードは、サーモンですね。天然物のサーモン。ビンナガマグロ。あれ、ビンチョウじゃないや。ビンナガない。アンチョビ。サバ。バス系の魚、スズキやシマスズキ、ブラックバスなど。マナガツオ。ナマズ、タラ、カニ、ヒラメ、カレイ、ニシン、ムール貝、カキ、ニジマス、メバル、イワシ、ホタテ貝、エビ、カツオ、シタガレイ、シタビラメ、イカ、ティラピア、マグロ、ツナ缶とかですね。はい。キハダマグロ、などなどが紹介されてますね。いや、もうこれ、読んでるだけでよだれが、というのはドイツなかなかシーフードないから、うん、日本帰ったらほんまもう魚食いまくろうと思ってるんですけど、日本人にとってはめっちゃ嬉しいですよね。こんだけいろんな種類。日本ほんまにいろんな魚がいるんで、ほとんど魚は問題ないと、養殖じゃなければ、はい、思うので、特に日本は青魚はいっぱい取れるから、良質な、油の乗った、魚、サンマとかもそうですけど、はすごくいいと思います。はい。というわけで、まあ、ケトタリアンが食べるものとして、まあ、ケトタリアンの食事法というのが紹介されてて、1番、自然な食品を食べる。加工品じゃないやつ。自然な食品。2番、炭水化物の摂取量は少なく。今言った中に炭水化物なかったからね。3番、体に良い脂質は多く。はい。さっきも油いっぱい紹介しましたけど、やっぱキャノーラ油とか、ああいう、精製した油は含まれてません。4番、澱粉質をほとんど含まない野菜を食べるときは、健康に良い脂質をプラス。はい。結局、芋とかは入ってないんですよ。で、澱粉質の多い野菜、例えば芋とか取るときに、芋じゃない。澱粉質をほとんど含まない野菜を食べるときっていうのは、脂質をプラスしてっていうのは、これを脂質プラスすることで、より脂溶性ビタミン、油に溶けるビタミンを体に摂取しやすくなるからですね。で、健康に良い脂質を食べるときは、澱粉質をほとんど含まない野菜をプラスする。はい。さっき今言った通りです。で、お腹が空いたら食べるようにしようと。お腹空いてへんから食うなと。で、まあ、こういったものであれば満足するまで食べてもいいよと。はい。いうように、ケトタリアの食事法7つですね。自然な食品を食べ、炭水化物の摂取量は少なく、体に良い脂質を多くとる、澱粉質をほとんど含まない野菜を食べるときは、健康に良い脂質をプラスする。健康に良い脂質を食べるときは、澱粉質をほとんど含まない野菜をプラス。まあ、反対のことですね。お腹が空いたら食べる。満足するまで食べる。だそうです。はい。というのが、まあ、ケトタリアンの食べるものでございました。はい。皆さんどうですか？普段食べてるの入ってました？では、この後は食べないものを後で紹介します。ではでは、次はケトタリアンが食べないもの。食べないものというかね、何を避けた方がいいかっていう、話なんですけども、まあもうここまで聞いてる人はね、分かってると思うんですけども、まあ、言うとあれですよね、炭水化物とか甘いも、はい。あとは悪い脂質とかですね、乳製品、肉になってくると思うんですけども、まあそのあたり、です。で、例えば、まあ、甘いも糖類ですね。糖類で気をつけなきゃいけないのは、もちろん普通の糖分、 甘いものは、砂糖入ってるものとかは避けた方がいいですけども、人工甘味料、もう、なんたら、なんていうの？なんたら糖？いっぱいあると思うんですけども、例えば、まあ、人工甘味料で言うと、スクラロース、こう多いと思いますよ。食品成分見たら絶対載ってると思うんですよ。スクラロース、アスパルテーム、サッカリン、多いですね、これも。ジュースとか大体サッカリンちゃう？あとスクラロースかな。で、ネオテームとか、アセスルファムとか、こういうのは避けた方がいいです。はい。で、悪い脂質。まあ、61回目でもね、言いましたけど、まあ、トランス脂肪酸を含むようなマーガリンであるとかね、そういう悪い脂質を含む加工食品もそうですし、あとはキャノーラ油とか、植物油、ひまわり油、大豆油などは、多価不飽和脂肪酸の中でも精製されたオイルなので、これは、炎症を悪化させる。はい。オイルなどで取らないように。で、特に外食なんかすると、こういうオイルを使って揚げたものとかが多いので、気をつけようと。それから、乳製品。はい。もうグラスフェッドギー以外は、乳製品はもう避けましょうと。それから、穀物。穀物も全部あかんって。小麦、大粒麦、米、トウモロコシ、ライ麦、スペルト小麦、大麦、蕎麦、キヌア。キヌアもあかんね。はい。で、これらで作ったパンやパスタ、シリアル、ケーキ、菓子も避けましょうと。まあもちろん全部、絶対あかんってことではなくて、まあ一日に、さっき言った、賞味の、炭水化物の量が、まあ、25g から 50g であれば OK ですよと。はい。米などもそうです。なので米もお茶碗、半分ぐらいであれば全然問題ないです。で、果糖の多いフルーツ。まあ、めちゃくちゃ甘いフルーツですね。はい。例えば、果糖の多いフルーツ。まあ、もうちょっと後で細かく言おうかな。どうしようか。はい。まあ、バナナなんかもね、あんまりこう、食べ過ぎると良くないですね。はい。まあ、絶対ダメっていうよりは避けた方がいい、もの。だから甘すぎるフルーツは避けた方がいい。はい。僕、桃大好きなんですけど、桃はだから、桃を、そうですね、ちっちゃい桃を一日に一個ぐらいは取るけど、まあ、あんまこう、取りすぎないように注意してます。はい。で、次ですね。でんぷん質の多い野菜。さつまいもとか長芋、じゃがいも、などなど。はい。あとは豆科の植物も避けた方がいいよと。レンズ豆、黒インゲン豆、サヤエンドウ、サヤインゲン。それから、まあ、ピーナッツとか大豆とかね、ひよこ豆、そら豆、インゲン豆も、まあ、取りすぎに注意しようねという。はい。絶対食べたらいけないということではなくて。ただ、大豆に関しては、遺伝子組み換えではないもの。はい。で、発酵させた大豆は OK ですよと。はい。まあ、納豆やテンペなんかは、食べても良いということだそうです。だからまあ、絶対食べたらあかんということではなくて、食べすぎないように、ちょっとだけにしようねっていうか、もしくは、なんか選択肢があるなら食べない方がいいよっていう、はい、ことですね。それから肉はもう全般的にやめましょうと。はい。で、どうしても食べたかったら、まあ、牧草で育った牛の肉とか、オーガニックの餌で育った、鶏肉ですね。なんかはまあ OK だと。で、アルコール。 アルコール類も、まあ、ビールとかね、お酒好きな人、僕も好きですけど、は、ちょっとあんまり嬉しくないんですけど、まあ、飲まんに、アルコールは飲まないに越したことはないと。はい。どうしても飲みたかったら、まあ、オーガニックの辛口ワインなんかであれば、まあまあいいかなと。とか、まあ、あとは、どうしても飲みたいんやったら、まあ、ちょっとの量を、ストレートで飲みなはれということです。まあ、例えば、蒸留酒ですね。ウイスキー、焼酎なんかは、糖質が、低いので、そういうものをストレートで飲むのが良い。まあ、ストレートもしくは水割りとかね。だから、シロップとか糖分加えちゃうと、カクテルにすると、もちろん糖質が上がるので、やめた方がいいよということです。はい。で、そうですね。あ、これだ。危険なものとして紹介されているのが、さっきも言った人工甘味料なんですけども、人工甘味料の中でも、高果糖、高い果実の果で糖分の糖、コーンシロップ。はい。トウモロコシの実を原料にして作った、この加工された糖分。これは、飲料系、ジュース系にいっぱい入ってるんですけど、これはほんまに体に良くないそうなんで、というのは一気に血糖値上げるんですって。なので、体重が増えて逆に体重減りにくくなるそうなんですよ。なので、避けた方がいいよって強く言ってます。はい。言ってるというのはコール博士がね、本の中で言ってるということです。あとは、まあ、アガベシロップとか、ブラウンシュガー、玄米シロップなんかもあんまり良くないと。はい。で、まあまあええけど、ケトタリアン向きじゃないものとしては、メープルシロップや蜂蜜、糖蜜、デーツ、僕大好きなんですけどね、デーツ、ココナッツシュガー、ココナッツネクターなどは、まあ、悪くはないねんけど、ケトタリアンには、まあ、おすすめはしないと。はい。まあだからちょっとやったら取ってもいいけどねっていうことです。で、ケトタリアンにおすすめする甘味料としては、まあ、さっきも言ったステビアとか、糖アルコール、ラカンカなどはいいですよと、いうふうに言ってます。まあ、ちょっと途中から、避けるべきものから変わってきたんですけども、はい。まあ、避けるべきものは、まあ、絶対食べたらあかんというわけじゃないけど、食べすぎるとケトタリアンとして、効果出ないですよということですね。もう一回言うと、もう何々糖って語尾に糖がつくような、甘いものですね。そういうのは糖類は避けよう。それから悪い脂質、はい、乳製品、穀物全般全般、はい。で、果糖の多いフルーツ、だからめちゃくちゃ甘いフルーツですね。で、澱粉質の多い野菜、芋とか芋系、はい。で、豆科の植物、肉、アルコールは、まあ、できるだけ避けましょうというふうに言ってます。はい。以上ですね。まあ、ケトタリアンが食べるもの、食べないものをここまでご紹介してきました。まあ、あとは、こう面白いのは、コール博士が親切ですね。まあそうは言っても、ね、自分で作る分とか用意する分、僕は毎日食べるものは、スーパーで買ったり、家で準備していって、職場で昼休み食べるようにしてるんですけども、外食ね、困るんですよ、これ。たまに外食すると。もうサラダがありゃいいけど、ない。例えばタイ料理とかベトナム料理とか行くと、まあ、ほとんど絶対なんかこう、野菜炒めとか、肉炒め、魚甘ないな、に、ご飯どうみたいに乗ってるっていうのは、あとはカレーですよね。あれ多くて、ちょっと何食べようかな、みたいな。でもああいうタイ料理とか、ベトナム料理のサラダってちょっとしかないから、って困るんですけども、はい。そんな、ね、外食の際に、ケトタリアンはどうすればよいか、ということで、コール博士が、ヒントをくれてます。はい。まず、ケトタリアン式外食術。ドドン。 1番、前もって、ウェブでメニューをチェックする。これはもうね、鉄板です。僕はいつもやってます。ありがたいことにドイツは、大体お店がウェブサイト持ってたら、メニューを出さなきゃいけないんですよ。お昼メニューと夜の普段メニューを出しとかないと怒られるので、というのはお客さんが値段を見た上でいけるようにという配慮があって、はい。とか、まあ、どんな料理があるかっていうのを見れるように。とか、まあ、あとは最近は Google マップで、そのお店を、見ると、だいたいみんな写真上げたりしてくれてるので、だいたいどんなものが食べれるかとか、メニューの写真もあるので、まあ、チェックできますね。はい。それから、まあ、これコロ博士、アメリカの人やから、まあ、こんな感じですけど、パンやポテトチップスの入ったバスケットには手を出さない。まあ、大体ドイツ、ヨーロッパでもそうですけど、食事行くと、こう、カゴにパン入って出てきたりとかね、さらに、ちょっとこう、ポテト、まあ、ポテトチップスとか、フライですね、ポテトフライ、マクドのポテトみたいな、あんなんが乗ってくると。はい。こういうのは手出すなと。で、これいいんかな？許されるのかな？ソースやドレッシングを持っていくと。はい。まあ、わからん。でもないけど、お店って結構加工された加工品のいわゆるドレッシングが多いので、そういうのって結構糖分とか化学調味料入ってるから、自分でオリジナルのもの。まあ、僕は結構レストランとか行くと、オリーブオイルと、ビネガーをだけかけてくださいとか、もう塩とオイルだけでいいですとか、いうふうに言うこともあります。あとは出かける前に軽く食べとく。これもね、僕やるようになりましたね。サラダだけ先食べとく。じゃあ安心なんですよ。であとは、お店で、まあ、タンパク質、特にシーフード系のタンパク質があれば、そういうのを注文して取ればいいので、野菜だけ先に好きなだけ食べとくっていうのはありです。なので、お店でそんな食べんでいいからお金もかかんない。まあ、変な話ですけどね。はい。で、手間をかけてない料理。例えばサラダとか、揚げ物とかそんなんじゃなくて、軽く炒めたもの、グリルしたものとか、サラダなんかの手間をかけてない料理を選ぶようにしよう。これが、1,2,3,4,5、5つ目ですね。で、声に出して言うと。まあ、お店行った時に、いや、実はこういう食事の方法をしてるのでって言うと、まあ、ドイツなんか結構ね、ヨーロッパは結構みんな、いろんな食事の主義の人がいるんで、まあアラブもそうでしたね。ベジタリアンとか、イスラムの食事に乗っ取ってとか人多かったので、言うと結構配慮してくれます。で、サイドディッシュを野菜にする。これもいいですね。ポテトとかパンがついてくるのを代わりにサラダにしてくださいとか、ドイツも結構してくれますね。ちょっと追加料金払うと、やってくれたりします。はい。あとは、なるべく健康志向のレストランに行くようにするとか、ビーガンとか、美容のレストランに行くようにするとか、はい。で、あとは、まあ、そうは言っても、外食なんで、外食の時は、まあ、できる限りのことをしたら、あとはストレスをためないように楽しみましょう、ということで、外食、するときの、まあ、ケトタリアンが外食するときどういう心構えでいたらいいかっていうことを紹介してくれてます。はい。あとは、いつでもどこでもケトタリアンということで、外出するときに、まあ、持っとけば安心なケトタリアンフードもいくつか紹介されているので、ちょっと言うと、まあ、鉄板玉、MCT オイルですね。これは僕は出張とか旅行の時は絶対持ってきます。で、コーヒーに入れてバターコーヒーにしたりとかできるんで、あとサラダにかけたりもできるし、これはもう鉄板持ってきます。ケトジェニックを維持するためにも、ケトン値を維持するためにも MCT オイルは常に、持ってきますね。それから、あとはナッツ。ナッツはもういつでも 手軽に食べれるので、スーパーとかでね、甘ったるい加工品とかお菓子買う代わりに、ナッツを持っていけば、まあ、スーパーで買った、 そうそう、外で買って高いんで、はい。まとめ買いしているナッツを持って、袋に小分けにして持っていったりしておくといいですね。あとはゆで卵とか。で、あと、まあ、アボカドとかも、タッパーに入れて持っていったりするといいし。あとは何やろう。まあ、いろいろ紹介されてるんですけど、まあ、あと僕が結構持っていくのは、缶詰。ツナ缶とか、サバ缶とか、オイルサーディン。はい。なんかは持っていっとくと、食べたいものがないときに、はい。ちょっとこう、すぐ食べれるので、おすすめです。などなど、はい。今回は、ケトタリアンが食べるもの、食べないもの、それからまあ、外食のときの心得とかね、普段どんなもの持っとけば安心かっていうようなことを紹介しました。はい。では、力言葉。いきましょう。はい、力言葉のコーナーです。このコーナーは走ってる時、やめようかなと思った時にグーグイッとですね、背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を、私、日本語教師健太郎が勝手にね、選んでご紹介したいなという、そういうコーナーです。まあ、今回は、まあ、走ってる時というよりは、まあ、食事ですね。いろいろこう自分で食事を、工夫してやってる時に、これ大丈夫かな？いや、もうちょっといろいろ食べたいからやめようかなとか思った時に背中を押してくれるんではなかろうかと思います。はい。まあ、今回の、ケトタリアン、ね、第2回目、いかがでしたでしょうか？これ聞いていただいて、何か、じゃあ、明日からの食事に、今日からの食事に、ちょっと変えてみようかな、みたいな、思っていただけると、まあ、そういう関心のある人はね、みんながやれっていうわけではないですから、そういうのやってみようかなと思っている人は、はい、参考にしてもらえればと思います。さてさて、今回の力言葉なんですけれども、今回の力言葉は前回のヒポクラテスさんのね、医学の父と呼ばれた、ヒポクラテスの言葉、もう一つ紹介したいと思います。はい。人は自然から遠ざかるほど病気になる。でもこれはちょっとね、見つけた時におーって、なんか、ヒポクラテス、他にもいいこと言うてへんかなと思って、調べたんですけども、そうすると出てきまして、はい。いや、これ、いいなと思って。で、今回のケトタリアンでも紹介しましたけど、まあ、ケトタリアンが食べていいもの、食べてはいけないものでも紹介しましたけれども、なんていうんですかね。まあ、できるだけ加工品ですね。まあ、いろんなこう、何が入ってるかわからない。化学調味料とかも入っている可能性があるので、そういうものは避けて、はい。自然なものを、野菜だったら野菜のままとかね。はい。まあ、そういうのを食べた方がいいですよっていうことを、ケトタリアンでも紹介してるんですけれども、まあ、まさにそこに当たるのかなと。はい。まあ、もともと、なんていうんですかね。人間というのは、まあ、他の動物と同じように、まあ、なんていうかな、その子にあるものを取って食べていたっていう、そういう、まあ、動物じゃないですか、もともと。それが、まあ、だんだん、こう、火を手に入れたり、道具を手に入れたりして、で、知恵がついて、いろんなことができるようになったんですけれども、それこそね、今こんな近代化が進んで、化学物質に囲まれている、我々だからこそ、なるべくまあ自然に、自然なものを取る方が、まあいいんじゃないかなっていうのは、僕自身も、ケトタリアンを、なんていうんですかね、実践してて、ね、やっぱりこうなんか、加工品食べると、なんか変な感じするし、 変になんかもっと食べたくなったりとか、やっぱこう、うん、うまいことこう、乗せられてるっていうんですかね、体が。化学調味料とかっていうのを感じることがあるので、はい。できれば、まあ、自然なまま、はい。いらんもんを加えずに、いただきたいなと。そういうふうに思っています。はい。いかがでしょうか。まあ、参考になればと思います。まあ、今日の、力言葉、もう一度言うと、人は自然から遠ざかるほど病気になる。はい。今回も、医療の父と言われた、医学の父やったっけ、医療の父やったっけ、まあいいや、と言われた、ヒポクラテスの名言から、ご紹介しました。はい。コメント、質問などなどあれば、まあ、Google フォーム、もしくは Twitter でハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。